はい、じゃあ、続きますけれども、ちょっとまた引き続きファミコンということで、ファミコンフューザーについての話、はい、なんか今回、最初のがもうものすごい長い脚本の話になっちゃったので、
はい、
次サクッとしていきましょう。
はい、次。はい。
はい。
読めない。
スーパーファミコンが面白い。
はい。
スーパーメトロイド。
はい。
それでは、塩バランです、これ。はい。スーファミを最近またちょっとやり始めて、うん、スーパーメトロイド俺実は今までやったことなかったんだけど、
へ
めちゃめちゃ面白いなと思って、いやスーファミの最初の
最初のか、
俺ファミコンのメトロイドしかやったことなかったの、
そっちの方が珍しい、
いやディスクシステムで持ってて、
俺もスーファミのやったことないや、そう、
やったらクソ面白くて、なんだスーファミすごいなっていうの
を
今更思ったんだけど、スーファミすげえ、
最初期かな、最初期、
いや最初期じゃないか、
もうちょっと、いいゲーム、悪いゲームの回でやる。
いや、でも本当面白いよね。スーパーメトロイド。
ちょっとやりたいな。
コマンドが多い。武器も多い。これすごいゲームだと。でも最近寝不足。これが俺の今回のファミコンの一番思ったこと。
ファミコン。もうタイトルありき。
でもあれだよね、俺さ、ファミコン無縁っていう略し方がさ、うん、俺もツイッターとかで使ってたけど、割かし浸透したっていうのがちょっと嬉しかったよね。
自分からなんかこうファミコンって略しちゃってる人、
結構ブログとかでもなんかファミコン無縁で略してる人多くて、
うん、
まあ、まあ、こいつは長いから、うん、言いづらいから、
これはなかなかちょっと親しまれていいなっていうのは思いましたけどね。
しかもファミコンの話じゃなくてスーファミの話じゃないか。
そうなんだよ、
スーファミって書いちゃってるもんだって
SFC
だ、 SFC スーパーファミコン。
じゃあ次行きましょう。
はい、次のテーマ、はいはい、ファミリーコンピューター一番好きなセリフは、
おう、これはどなたの、
私のですね。
ほうほうほう、
はい、
これいい、これラジオ向きですね。いい、
ちょっとね、
見た人はニヤリとするいい企画ですね。
なんかね、これ私自身がちょっと一番好きなセリフって、ね、うん、あったから、うん、みんなにもちょっと聞いてみたいな。
じゃあみんな聞いてみますか。じゃあね、俺富坂のね一番ね、
まあ書いてて一番ガッツポーズ、
書いてて一番ガッツポーズは、いくつかあるんだけど、うん、え、分かった、あ、はい、序盤というか最初の幕というか2番目の幕が、
no.
家族が知り合ってまだおばあちゃんのボケが人がボケてない感じの、うん、人を間違ってないぐらいの時の段階のやつで、う
ん、
息子と嫁が孫たちにおばあちゃんのボケを隠すために話を合わせてるっていうくだりの中の、あのね、夫婦はね別れるのよ、
あ、
あれはすごい好きだな。
夫婦はね別れるのよ、
思いはそれ、思いはこのメンバーでそれはっていう、あのギャグ、
それ
あの一連のストレス、あれすげえ好き、あれガッツポーズして
もうギャグだ
もん。ちゃんとね嫁がごまかしてるって動機がある、
でもあるんだけど、もはやギャグだもん。
あれ特にプロットでなんか最初から考えたとかじゃなくて、うん、書いていく中でこれ言ったら面白いなってパッと思いつきだから、そういう突発的ネタのは割と好き。
これ実際劇場にも特化、
これ受けるんだよね、
でもあれも面白くてさ、
木村優子が安心するセリフっていう、
あれもさ、それを言った瞬間に受けるときとツッコミの段階で受けるときとあって、あれは何に気にするんだろうなってやりながら思ってた。まあだからそれでその瞬間受けるときと、うん、あ、これ
ツッコミによって
っていう時と今言い方変えてるんだけど、ちょっと
あれこれはね
難しい、
リアルうちの家族がどういう反応したのかこの日はちょっと聞いてみたいと思う。
じゃあ朝越は、
あ、俺かな、俺なのか、まあでもやっぱボケって言ったらボケってなっちゃうだろうっていう、
あ、
うん、だからあの最近ここ何回かやってるシチュエーションコメディの
説明ゼリフなんだけど、
説明ゼリフとか掛け合いのセリフの中で、うん、その作品の核となる一番中心となる考え方っていうか思想みたいなことをぶつけるっていうのにの、でも俺あれ好きだから、
うん、
あれがずっとやりたいし全編そういうセリフだってほしいと思ったから、
大工準備のね、
うん、
前時に出てきたらすごいぞ、日本勝つぞ、そんなわけないでしょ、いや言っちゃったよっていうギャグね。
そうとか、あと今回のボケボケって言うね、ボケって言ったらボケみたいになっちゃうだろっていう、
合ってるでしょあれはっていう、
それが全部やから、うん、それを、うん、やっぱあのセリフを読んでるときにちょっと今回だから台本であのセリフを読んだときに、あ、今回こういうことをやるのねっていうのが分かったセリフっていう意味でも、
だその目線で見てもらうっていうのをお客さんとどうやって共有するかっていうのが
大事
な課題ですよ ね、
ね、あと俺個人的に自分でガッツポーズしてるのは3日目ぐらいに足したあの今複雑だから複雑になってるからっていうのを個人的に足したことによって受けたっていうのがすごく嬉しかった個人的に自分で台本にはないセリフです。
じゃあ鹿島さん、
なんだろうな、
自分で言ってて幸せになったなんか
言ってて俺鹿島さんが言っててすげえ好きなセリフはほらもう行くよっていう
そこね
あの鹿島さん演じるおばあちゃんが見たら孫で姉の方が孫で弟の方の朝越を引っ張っていくときにお線香あげに行ってらっしゃいって言われてはい分かった分かったって姉がまず出ていくとでまだぐずってる弟を引っ張ってほらもう行くよっていうのがお姉ちゃんすぎてあれは100お姉ちゃんなので
100お姉ちゃん
あちなみに鹿島さん本人は
それで言ったら新さんの
あの
俺もう言えない派だからえいいなんだ言えない派で
ちょっとおばあちゃんがボケて
る俺もう言えない派だもんっていうのがすごい好き
孫が知ってて、
うん、だって父さんに言いたい派でしょ
で息子が知らないっていう息子は孫が知ってるっていうのは知らないんだけど、うん、孫は知ってるっていうでそれを父親に言い出せないって
父親にどうやって姉は言いたい派なんだけどで弟は 言えない派だっていうそこがすごい好き
あのちょっとウケるあの、ね、あのシーンがねちょっと本当にちょっと兄弟っぽく見えるのがあれ
言い方で稼いでます
からねあそこなんかね俺も見てて、ね、すげえキュンとするシーンなんだよあの二人のシーンってなんかこう、あ兄弟だなみたいな兄弟感
兄弟感
全然兄弟じゃないよ
違うけど実際は
っていう塩原さんは
なんだろうな俺結構やっぱ自分のセリフが多いね印象残ってるのはあよしじゃあ助教整理しようもそうだし
これねそれがすごくいるんだよ
この作品の一番最初のセリフ、
うん、これ言っちゃうのかよっていうね、う
ん、まああれもそうなんだけど、まあ、受けたのは毛利小五郎とかかなとは思ってあ、俺そんなにあれピンときてない
あれみんなピンときてないんだけど受けるっていうあの、う
ん、あんまり
好きあれはね悪しきセリフだと思うんだよ
保険のセリフですよね
俺が一番このセリフ好きだなって思って言ってたのはあちょっといろいろ変更点だっていう
あれが
結構なんか言い方次第では受けるっていうそのやりがいもあって楽しかったなあのセリフは
あれはあれだよね
息子はねシチュエーションコメディでよくこういうセリフあるよね、うん、だけどこういうの言うの恥ずかしいよねってやつをわざと言うっていう、うん、
おちょっといろいろ変更点
が何あれに対しては
なんか嘘ついた嘘って
あれはあの小屋入ってから言い方がだいぶ変わったやつ、うん、あれ
じゃあピエールはあれ好きだ
ねなんか結構みんな笑かしに来てるところのセリフを取ってるんだけど私一番好きなのはあの本当に一番最後あのおばあちゃんがあの誕生日祝われてるところのあのまあおばあちゃんとあの孫弟の方のやりとりなんだけどあの孫のことをあの忘れてるわけじゃない、
うん、
たかしのことを忘れていてでどこから来たのでたかしだからって説明されてであの時にまた大きくなったじゃないって言われてでそれに対してたかしがそれ何度も言ってるからっていうのを
あれ、
ね、同じ字面で言うわけよ
アドリブみたいななんか
あれね台本にないから
そう台本にないから
人にやってるのし
いやでもあそこのその何度も言ってるからがすごく悲しく聞こえちゃって
あ
私あれがあのだからその何度も言ってるからの意味が違うわけじゃないもうすでにもう皆さんあのこうおばあちゃんがボケてるってことをこう認めた上でのその何度も言ってるからなわけじゃない
それはね、あれはね、セリフ書いた時ちょっと長手応えがあったよね。
書いて
る。
あれ？それは俺計算ですから。
計算？
これはもう絶対言おうと思って。これは絶対言おうと思って。
いやこれ、ね、最後のシーンは基本セリフがほとんど決まってないっていうこと。なんかその、ね、台本では書いてなくて稽古場で決めてったみたいな。
うん、私だから、ね、もう本当にだからあの本当に往落の時に見たんだけど、あのセリフ聞いた時にちょっとうるっときちゃったなってのがあって。
まあ計算ですから。あ、俺のせいですから
、ね、あもうなんかこの、ま、毎度言ってるからは違う、うん、
意味がねもうね
すごく重いなと思うすごい笑って言ってるしあれなんだけど
あれはちょっと
違うなっていう
のちなみにこの最後のねこの曲で、
はい、
この曲で終わったっていう、ねはい、
そう、それが一番好きでしたね
なるほどありがとうございますじゃあ次行きましょう、ね、サクサク行きましょう、
はい、では続いてのテーマ家族について考えたのか
っていうこれ富坂なんですけど、
はい、
家族について考えるために書いたみたいな節があったんですけどなんかちょっとやっぱり分かんなかったですね家族問題についてどれだけ頭が悩ましかと言われるとなんかあんまりこう考えで書かなかったなっていうなんでしょうね
いいんじゃないでしょうか
多分そういうもんなんだろうな、う
ん、それはあの無縁バターの時も言ってたからね、うん、孤独について考えるために書いたって言ったら考えなかったっ
考えなかった
同じですから多分何について書いても考えることはないんでしょう、
一応なんか自分なりにこの話でやって、って
そんなことはないんじゃない？
いや俺ないと思うよ。もうあの家族でない家族でないんだったら、もうだって要するに身近な問題もダメなわけじゃん。社会問題でもダメなわけじゃん。あとなんだよって思う。
でもあれじゃない？明日の飯とかじゃない？
うん。なんかこの設定でこの話でやってたらこういうエンドはいいみたいな。本当にすごく普通のお話作る感を頭で作ったよなっていう。
もうなんか
ただちょっとね最初の方頑張って思い入れをあれするために名前をね実はね若干ねうちの家族に似せてるんですよ。
あなんかちらっと聞いた。
これ兄貴が富てるとかで言わないでしょ。
それは違う違う違う違う。シューじゃねえ。シュウ家じゃねえ。
シュウ富太郎はいいから
もう。シュウ家の人ではない。
名前交差があったんでしょ。これ恥ずかしいんだけどこれ富坂に似てんなっていう、まあこれはなんかいろいろ迷ってなんか名前つけるときってなんかなんていうんだろう木とか植物が入ると村感が出るじゃん。すごい俺差別殺害してるわけ怖くなって
る。それ大丈夫それ大丈夫それそういう意味はない。
差別はないけど
童話問題的な意味はない
ないけど
ないよ。
なんか性格のないというかなんかどこに住んでるとかそういうの職業的なあれとかの全くない無機質な名前がいいなと思ってて、うん、高坂ってなんか ないじゃん。
まあなんか
ないってのとなんか名字的にかっこいいっていう、
まあ、言いたいってことは分かるけど、
雰囲気の話だなと今そうなんですけど下の名前をなんでこれごちゃこんな分かりづらいのにしたんだっていうのはこれだけちょっとね家族に似せたっていうところあるんですよね。
たかしと清とか
清はねこれねうちの父親は広志なんですよ。君若干似てたって。たかしは気を幸せで決めただけなんだけど。
富てるは絶対出
てる。富てるは
絶対ないよ。
で、母親は陽子なんですよ。それは京子になってるとか。
ああ、本当だ。
確かに。
おばあちゃん、綾子ってこれ本編一回言われたんだけど、これは実名ね。あと、あきらさんっていう孫の結婚相手は、これ面倒くさいからそのまま実名にしたんですけど。あと、姉がうちリアルに千尋って言うんだけど、なんか、ちいちゃんとか呼ばれてたりするので、
ああ、
それでちょっと似せたっていう。で、孫を弟に関してはもう気を幸せにするってのと、うん、俺に合わせても兄貴に合わせてもなんか恥ずかしいからやめた
って。清志、たかし。
たかしがかわいそうじゃない。
で、娘マリコはね、おばさんがね、のりこって言うんですよ。
へ
で、おじさんの名前は俺は実は忘れていて、
しげお。
忘れているので、あまりに藤田さんのもみあげがしげ
って言う
しげりすぎてたからしげおにしたっていう。しげおに決めてなくて、何にするって言われて、あー、しげおって言った
っていう。長島案が出てたもん
ね。あまりにね、
長島
ヤクルト対
あまりに藤田圭介さんのもみあげがしげりすぎていたっていうことで、しげおになったっていうね。そういうあれでございます。
はい。
なんだけど、ちょっとこれは、ちょっとまあ、家族についてっていうのはわかんないけど、ぶっちゃけファミコンを長編化したいと思ってるので、まあ、おいおいその時考えようかな、みたいな感じですね。という、さらっと言いつつ、じゃあ、
次に。
いや、もう最後
だ。もう行っちゃいますか。はい。では、最後のテーマ。
はい。
バーン。好きなシーン。あれ、かぶった。
好きなシーン。好きなシーン。
シーンは別か。
まあ、セリフとは別で、シーンで。
シーンは本当に、富坂の好きなシーンは、おばあちゃんがいろんな人の名前ごちゃごちゃになってからの姉と孫弟のシーンがすげえ好き。
あそこはすげえ好き。さっき言ってた。
あへ
ぇ。俺さっき飲み会で好きになったシーンがあって、
うん、
藤田さんに最後この名札を貼られていくわけじゃん。うん、一人一人、うん。その時に、俺が何とも言えない複雑な顔をしていたって言われて、
藤田さんそれずっと言
って。藤田さんにすげえ褒められて、
何考えてたの？何も考えてなかったでしょ。
いや、俺、でもあそこ結構真面目にやってたの。うん、なんか、そうだ、ちょっとあそこ、自分の話なんだけど、初めて、自分の経験を芝居に出すっていう、恥ずかしいことをしちゃって、要するに、うちのじいちゃん、母方のじいちゃんが死んで、メンバーたち溶けてない方が死んで、ばあちゃんがさ、葬式終わった後に、みんなで疲れたと打ち返ってきて、あれおじいちゃんはって言ったとことがあって、その自分の旦那の葬式が終わって帰ってきたところで、その旦那が死んでることを忘れてるっていう、もう極限状況みたいな時に、
あ
どういう顔してたかなっていうの、多分こんな顔だったんじゃないかなって思ってちょっとやったのはある。でそこがちょっと、しかも藤田さんに褒められるっていうので、もう一生の思い出ですよ、もう。
テンション上がるね。
これ一生の思い出ですよ、もう。 もう軽薄にこれ、
ここが言ってた、確かに。
でここが一番好きなシーンってもう軽薄だけど言う。
あ、昨日も2人で話してたけど、そこのことを言ってた。
あの人は演技のこと言われたら珍しいから
。そう、俺が芝居で褒められるなんて、そんな明日は雨ですよ。はい、次以上、
はい、高
島さんは。私はね、あのその孫2人がお父さんが隠してるっていうのを知ってて、お父さんが来た時に、
あ、
お父さんが
微妙な、
あの微妙なあのとことか、
あそこやってて楽しかった、
あそこ楽しい、
めっちゃ話し合
ってる、なんか話し合ってる、
そう、なんか話し
合
って、
いや別にシーン話しちゃいましたね。
モグロまたモグロまで来たよ。
久しぶり
に切り出すやつね、孫は、姉が
切り出そうとする
から、お父さんさ、私たち
おばあちゃんのことを好きだな。
どう？え？え？それだけ？
以上。
うん。以上。見てお茶を飲
む。あそこ結構
しました。あそこ楽しかった。
牽制の試合がある。
ファミコンで好きなシーンってあるかな。ないみたいだけど。
なんかもう全部が全部好きすぎてみたいな感じ。
いや、そうじゃないと。
大変だ
ね。いや、どうだろうね。
メトロイド。
メトロイド
は。メトロイドや。
そうだね。
モグロ服装。
俺、あのシーン好きだな。あの、キヨシが、姉に、京子ちゃんのことで怒られるところ。あんた聞いてる？分かってて、分かってないでしょ。
ああ。
分かった、分かった。
そう、あとそう。
喧嘩する。喧嘩っていうか、喧嘩っていうか、キヨシが聞いてねえっていう。説教をされるっていう。あそこすちょっと、
あそこって珍しくそのこいつらのさ日常生活が若干垣間見えるっていう、通常の人間関係が一瞬だけ垣間見えるシーンっていうので、俺はすごく好きだけど、まあどこまで伝わってたか別だけどね、多分あれはそういうのを狙ってたんじゃないかなと思ってるんだ、という、
そうだな、
ピエールか、
どうだろうな、あそこなんかあの孫と、孫二人がもう父親がこうボケて泣いてるごまかしてるっていうのを分かった後で、あの父親があれじゃん、あのヤクルトレディを一回嫁にしようとして出ていっちゃうところあるじゃん、その後で嫁が実際に来て、嫁が復活するところ、おばあちゃんの中で嫁の認識が復活して、で孫とその嫁だから、要は孫と孫ってか、お母さんとその二人がこう、なんかこう作戦会議みたいなところをやるところ、あそこかなって、なんかこう、あそこの感じ見てると、あ、この親子って、なんか、いつもこういう感じで父親をよそにして、なんかこう三人で、なんかこう、ブレーンを回していたんだなっていう感じが、こう、会話見える感じ。
これをリアル富坂家に近い、近いものがございます。
親父は何がしよう、
もう親父はいいから、私たちで何とかしましょうみたいな感じの、あそこを見てるとなんかすごい、あ、この家庭は別れる前はきっとこんな感じだったんだなっていうのを。
こうやって離婚決まってたんだろうな、みたいな。
ちょっとあんまり言いすぎると、なんか実際に富坂さんをえぐってるみたいになるから。
でも言ってもえぐられない
から。大丈夫です。全然えぐられないから大丈夫。そんな感じで、という感じでちょっといろいろ喋ってきましたが、結構長くなっちゃったよね。まあファミコンについて、まあそんな感じで。じゃあ次、無縁バターについていきましょうということで、一旦切ります。
はい。